魚の会。
はい、お魚コーディネーターの長崎ゆっきです。今日はちょっと運転しながら、お届けするんでちょっと聞き取りづらいかもしれません。で、今ですね、北海道の別海町に来ています。別海町は、道東にあってですね、根室の、ちょっとお隣の、根室の北側にある自治体なんですけど、ここは酪農がすごく盛んで、生乳生産量が日本一、そして、魚介もホタテとか、鮭とかいろいろ名物がたくさんあります。ちょっと別海町のことについて今日はお話をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい共有をゆるくお届けしておりますので、そういった話題興味がある方、ぜひフォローください。また今日は、北海道別海町の話題ですので、北海道が好きな方、別海町が好きな方、ホタテが好きな方、鮭が好きな方、イクラが好きな方など、ぜひグッドボタンいただけたらと思います。はい、ということでですね、どれくらいぶりかな、 4,5 年ぶりぐらいだと思うんですけど、で、別海町の方に来させていただきました。久しぶりですね。前回来た時もうすごい楽しかったというか、別海町ってすごいのが、街の中に普通ほら街の中に牧場があるっていう感じじゃないですか。その乳牛とかにたくさんいるんですけど、じゃなくて牧場の中に街があるって感じなんですよ。それぐらいに牧草地がすごく多くて、今もね、走ってる方もその牧草地の真ん中を貫いてる道みたいな感じだと思います。牛が見えましたね。乳牛が今放牧されてます。この6月ぐらいから放牧始まるんですよね。で、牛たちがめっちゃいますね。はい、っていう感じなんですが、今はちょっと海の方に向かっていまして、これからちょっとね、海沿いの方にそう行くんですけど、別海町は、魚介が大変、豊富です。オホーツクの方から寒流が流れてくるんですけど、寒流って生物が少ない分、栄養が豊富なんですよね。動物プランクトン、植物プランクトンいろいろこういて、栄養がとても豊富です。で、その栄養をたくさん含んだ、海流が、直にこう当たる場所にあるので、ホタテだとかホッキ貝だとか、ナビが喋りますねとか、あとアサリとかもそうなんですけど、おすげえ単調がいました今。いろんなものがね、すごく、大きく育ったりとかするんですよ。で、本当代表的なところで言うと、ホタテですね。で、野付半島というところがあって、その野付半島の付近で育ったホタテが、すごく、ジャンボサイズってぐらいに大きく育つ、ホタテが取れます。で、味も大きくなると大味なのかというと、基本的にはそんなことはなくて、大きくてすごく甘くて、それでいて、チマキ式っていう種苗ですね、稚貝を、海に直に撒いて、で、自然の中で育てて、取るっていうやり方をするので、すごくですね、あれなんですよ、いいホタテが取れるというところです。で、ただそのジャンボサイズとか本当に大きいのになると、結構味が大味になるというよりかは、ホタテとしてもそのちょっとご老体になってくるので、少しその味が薄めになるところはなくもないかなと思うんですけど、LL サイズぐらいまでですかね、とても美味しいというところですね。で、ちなみにそうだ、ホタテのサイズって、呼び方が特大、大、とかそういう呼び方と、あと、基本的に全国統一は L サイズ、S サイズ、M サイズとか、LMS とかね、で、S は 6S まであるんですけどっていうサイズなんですよ。で、なんですけど、通常売られているのは、5S サイズとか、大きくても 2S サイズとかぐらいまでなんですね。で、S サイズ、M サイズとなるともう結構大きくて、それらを、特大サイズとか大サイズというふうに言うんですけど、よくありがちなのが、特大サイズが届くって聞いてたのに M サイズが届いたんじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、それ M サイズはホタテの中でももう かなり大きい方で、あのもう高級料理店に行くようなあの大きさになっています。まあその業界の呼び方で、ね、そういう風に呼ぶんで、まあ、仕方がないというところなんですけど、そんなことがあったりしますね。その本当のつけなんとの方だってすごく美味しいので、まだ食べたことない方ぜひ食べてみられると良いのではないでしょうか。あの本当におすすめです。あの私もともとホタテってあんまり好きじゃなかったんですけど、この野付半島のホタテを食べて、まあ、本当に美味しいなと思って、それから好きになりました。そのレベルですね。でそれから別海町といえば鮭が有名で、江戸時代から鮭の名産地として知られています。徳川11代目の徳川将軍が、まあ、この別海町の鮭をえらく気に入ってですね、で献上品としました。なので、今でも別海町の鮭は献上鮭と言われます。非常にですね、鮭の中でもこの西別川っていう川があってですね、そこがすごく水質がいいんですよね。もともとの水も綺麗ですし、その水流れてくる途中の川の底に味の笛っていう鉱物があるんですね。まあ、木の、化石みたいなものなんですけど、その中を水を通ることによってすごくミネラル分が、多く含まれるので、とても、その元気な鮭が育つというところで、海に出てた時にその西別川から出てきた鮭っていうのはやっぱりこう元気に育って餌もたくさん食べるそうなんですよ。で帰ってきて、いいその体になっているので、美味しくいただけるということが、まあ、江戸時代の時から、それをね、こう献上品として納めてたっていうものがあったりします。当然ながら、鮭メスはいくら抱えてますので、いくらも、大変、重宝されております。ただやっぱ鮭に関しては、ここ本当にさ去年とかも空前の大不良だったんですよ。で、今年も不良が見込まれ、さらに不良が見込まれているというところで、まあ、これ大きくは温暖化でその餌となるプランクトンがいなくなったりっていうようなところの関係なんですけど、まあ、ちょっとあれですね、鮭に関しては本当今後本当にほとんどこう食べられなくなるかもしれないですね。わからないですけども、今その鮭が本当に、帰ってこなくなっているというところがあったりします。で、あと別海町といえば、風蓮湖という、まあ、喫水期の、その何て言うんですかね、ああいうの何て言うんですか、喫水期のこうエリアがあって、で、そこはね、あのシジミ、大和シジミって大きいシジミとか、あと、それからあれですね、モクズガニとかも取れるって昨日聞いたんですけど、とか、そんなようなものもいろいろいますし、本当その喫水期もあるし、あの寒流バンバン当たる海域もあるし、で、あとそういう西別川という川もあるし、本当ね、なんか自然が豊かなところなんですよ。本当魚おいしいエリアなので、その別海とかですね、さっきの野付とか、そういうワード見たらちょっと一目を置いていただくといいんじゃないかなと思います。他にはその貝類でいうと、貝類だとですね、ホッキ貝も有名です。北海道では苫小牧に次いで2番目の産地であったりとか、あとは、ホタテじゃなくてアサリですね。アサリもすごく、大きく育ちます。ふるさと納税なんかでもアサリは大アサリとしてすごく知られていて、すごく人気があります。ちょっと多分通常では見たことのない、これアサリなのってぐらいに大きかったりするんで、それもでも種としては通常の売られてるアサリなんですけど、まあ、やっぱりその餌状態がいいのでね、大きく育つとこがあるようです。そんなものだったりとか、あと、昨日いただいたんですけど、北海シマエビですね。これが、数、やっぱ北海シマエビもすごい数が減ってるらしいんですけど、この、夏場と、秋に量がありまして、すごくですね、上品な味がするエビです。形もすごく綺麗ですし、まあ、そういったものもぜひ、ちょっと注目いただくといいかなと思います。という感じで、時間が来ましたので以上とさせていただきます。はい、この音声コンテンツでは魚と食の楽しい経験をゆるくお届けしておりますので、そういった話題興味がある方はぜひフォローください。今日の内容が良かった方はグッドボタンお願いします。私のちょっと魚ビジネス、最強の寿司ビジネス、寿司ビジネスなど、 好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚に関するコンサル、魚と食に関する、コンサルティングや本店制作、講演出演などお仕事ご要望ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎駅と、多分このカーナビちゃんでしたすいません、ちょっとえらい喋ってましたね、カーナビちゃんが。はい、ではじゃんけんタイム、提供は魚プロダクションでお届けしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくり、じゃんけんチョキ、また聞いてくれるかな、ぎょっくり。